京都医療福祉ラジオ。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
おはようございます。
おはようございます。
リスの会の案内役の鮫島です。リスの会とは一人暮らしのお年寄りの方のお話し相手をご自宅でさせていただくということで、少しでも元気になってもらおうというボランティアグループです。今月4回にわたって活動をご紹介しています。3回目の今日はメンバーさんの中でもボランティア初めてとか支援経験は浅いけれどもぜひやってみたいというメンバーさんに集まっていただきました。リスの会を知ったきっかけや参加してみようと思った動機などを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ斉藤さんからお願いいたします。
こんにちは。私はボランティア経験というのはもう全くなくて、この活動に参加させてもらったきっかけというのは、私のおばがこう認知症にかかっておりまして、で時々こう喋りに行ったり、私が喋りに行くとこう喜んでくれたりしたので、喋りに行ったりしてたんですけれども、だんだんこう症状が進むにつれて、どのようにこう対応していいのか悩んでいた時に、ちょうどこう大谷先生が、認知症のことについての講演がありまして、でそれをちょっと聞かさせていただこうと思って行ったのが大谷先生との始まり で、でその時にこういろいろお話を聞かせていただいて、このリスの会ということを立ち上げるというお話をされまして、斉藤さんも一度こういうのしてみないかとお誘いいただいて、でも私は本当にこうボランティアとか、こう介護のこととか何も知らなかったので、すごくこう不安だったんですが、大谷先生のこう人柄に惹かれまして、
よくわかります。
持ってしまいまして、でそこからもうずっとこう、
ずるずると、巻き込まれているという感じにな
っていただいています、だからもう本当にもう皆さんに教えていただくことばっかりで、もう全くの素人、そこからの始まりです。
ありがとうございました。続いて重森さん、お願いいたします。
重森です。私はたまたまボランティアのその広報みたいなものにリスの会の大谷先生の講演会があるっていうのを知って、行ってみたところでその高齢者のためのそのリスナーボランティアのその重要性とかが分かったんですけど、その私が以前同居していた祖母が認知症で、その時にうまく自分が対応できなかった後悔があって、それにうまく対応できるようになるにはとか、その認知症の祖母のその寂しさみたいなものが当時は分からなかったんですけど、どんどん分かってくるように勉強していくうちになっていて、そういうのでその独居高齢者の方の役に立てるようなボランティアに魅力を感じたので、参加させていただいてます。
何かこう特別に認知症の勉強とかされたんですか？
大学でその福祉の授業っていうのがあるんですけど、そこで認知症の人が例えばそのこういう問題行動みたいに言われているものがどういう不安とか、そういう混乱から来ているものとかいう、そういうものがその高校生の時の自分には全然わからなくて、寂しいからああいうことを言っていたんだとか、そのちょっときついことをその祖母が言った時も、それは混乱していたからだったんだっていうのがわからなくて、その後悔が、積み重なって、
その後でもこう自分でこう知りたいと思ってこう続けておられるんですね。ありがとうございました。それでは今日刻一点の平野さん、よろしくお願いいたします。
刻一点の人です。この回知ったのはネットで京都新聞の記事が出まして、で新聞にも出てて、でよく飲みに行く酒場とか居酒屋さんでもお年召した方がね、一人でもう喋りまくられるんですよね。だから年取った方は言葉がすごく喋ることがないんだなと思ったことと、私の母親自身も、認知症で今要介護の4なんですよね。でその昔の話したら思い出してちょっとね進行を止められるとかあるんですが、もううちの母の場合はもう行っても全部 思い出せないんですよね。だからもう少し前の段階の方にお話しして昔のことを思い出していただいて、ちょっとでもこういい、ね、思い出をこう持ってもらうとか、こういい時間空間をね持っていただけたらいいなというので、まあ、参加させていただいてます。でもまあ私もその言葉を喋ることによって、なんかこう明るくなれるとかね、なんかお年寄り、お年寄りなんか新聞なんか読むとね、もう独居の方は3日に一言喋ったらいいというようなこと
あります。涙出ますよね、そんな記事読んだら ね、
ねえ、やっぱりね、人は言葉で生きてると思うんで、やはりどんどんそういうね喋られる方とは一緒に、いい時間を過ごせたらなと思って参加してます、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。皆さんね、もうそれぞれやっぱり身近な問題として、まあ、高齢者のことを捉えられてて、まあ、こういうボランティアにこう参加してくださってるみたいなんですけれども、まあ、実際にちょっとリスの会、ちょっと今利用者さんとかにこう行ったり研修始まったりしてるんで、こう実際にこうリスの会に参加してどうだったとか、また自分がここからこんなことをまあ参加してよかったとかあったら、まあ、ちょっと、いただきたいんですけど、どうでしょう斉藤さん。言っちゃいましたけど。
言葉が下手なんですけれども、やっぱりこの会に参加させていただいて、本当にボランティアをさし、なんていうかな、初め変なこう先入観があって、はい、そのボランティアってしてあげてるみたいな、なんかそういう思いがあったんですよね、はいはい、ちょっとっていうところがあったんですが、はい、入ってみたら、
ま
あ、
ちょっと戸惑う
というかな、はい、でもそれじゃなくて本当に逆に私がいっぱいいただいてる、その、はいはいはい、そのお年寄りの方だけじゃなくって、はい、会からも、はい、人をいろんな人との出会いがあったり、はい、でこのラジオもそうですが、はい、いろんなもう驚く経験をいろいろさせていただいて、
振られてね、
だから自分がなんか育ててもらってるようなここのところにね、リスナー会にさせてもらってたら、はい、そんな感じをすごく受けてて、まだまだそのお年寄りにこう何かを私がしてあげられるかって言ったら、まだ不安なところはいっぱいあるんですけれども、はいはい、今はなんかこのところにいられることがすごく心地よくって、毎回足が向くというか、
はい、それがでも一番ですよ ね、 そうですね、
はい、
そんな趣味はどんな感じですか。
私も斉藤さんと同じで学ぶことの方が多くて、その利用者さんとの話の姿勢としては傾聴が大事っていうのは、はい、よくその他の例えば大学の授業であるとか、ね、他のボランティア講座とかでも聞いたことあるんですけど、じゃあ傾聴の姿勢って具体的にどんな感じっていうのは、やっぱりその利用者さんと対面して初めて分かることの方が多くて、こちらは傾聴っていうのはこういう姿勢なんだっていうのは、その実際に行ってみないと本当に分からなくて、でその時の失敗とかも一回参加しただけでも、そのボランティアに参加しただけでも、あ、こうした方が良かったんだっていう、その反省と一緒に学習と一緒に変えれるので、今度はじゃあもっと利用者さんにそういうことを注意して聞こうっていうことができるので、もう本当にその自分の考えじゃなくって、その利用者さんが話されているこの描いてる考えっていうのを、そうなんですねとか、私と考えが本当に違っても、私はこう思うとかこういう経験したよっていうのがあっても、利用者さんはそれを求めてなくて、これを伝えたいんだっていうのを、そこを自分がちゃんとキャッチして、ああそうなんですねっていう聞く姿勢が、ああまだまだ全然足りなかったよって、
まあ認知症の方とお話するのはすごくね、はい、ある意味楽しいんですよ。
それはどうい
くつですかって言ったらね、え、知らんわというのね。あんたいくつの、施設のね、はいはい、お兄さんお姉さんがね、はい、27とおっしゃるでしょ。
はい、
あ、私と同じやねって違うと言ったらいけない、あ、そうですねって、なんかね、こちらも絶対合わせていくとね、ぷかぷかこう違う世界と宇宙にね、もういけるというかね、すごく楽しいんですよ。だから普通に考えたらおかしいこと言ってられるんだけども、うんうんって、あ、そうかそうか言ったら、ほんとね、いい時間空間を持てるような気がする。
ぷかぷかって面白い表現ですね。
ぷかぷかがもうほんとこうひっついていくというかね、ほんともうだから、あのこうの言ったらこうなんかこう理性的な戦いになりますからね。
そうですね。
ね。
ただもう相手の方がすごく機嫌よくお話しされて、あ、今日は喋ってよかったと。でこっちもそれ見て、あ、よかったと。そういうふうな
ことがあればと思いますね。なるほどね。それはすごい面白い感覚ですよね。
だから見方変えたらね、もう全然違う世界に、
こう行ってはるみたいな。
でこっちもその違う世界を見せていただけるかね。
逆にね、あのなんかもうそっちを楽しんでしまうっていう感覚でいくと、
こちらも
ね、面白いかもしれないですね。
やってあげるような話ね、いただいてる、
そうです
ね、いただいてるという感じが多いですね。母親の場合も、私がお尋ねした方の場合でもそうですね。でも
なかなかこう家族にはこうできないからこそ、やっぱりまあこういうボランティアっていうことはね、
よく言われますけどね。でも家族もね、慣れてきたらね、
あ、そうですか、楽しめますか。
目くじら立てずにも楽しんでます。でなきゃ持ちません。
いやでもそれはなかなかこう、まあ私はこう別のところでもこう日常の勉強会とか行ってるんですけど、親だったらどうかなっていうのはやっぱりすごくこうありますね。こう親のイメージとか、その人の、なんていうのかな、こう、まあ、ある意味、こう、病気とは違う時の状態を。
そうそう、昔のイメージをね、
そうそうそう、引きずってしまう。
捨てないとダメですね。捨ててこそ浮かぶせ。
いや、あ、なるほど。いや、でも、その、なんか、ここ、捨てるっていうことがね、なかなか、こう、できないからこそ、皆さん、こう、苦しんでる。
苦しんでおられる。
ね、部分もあるし、でも逆に、こう、全然違う人が入ってくることによって、家族も、こう、多分、あ、こんな表情するんだとか、ね、なんか発見があるのかなと思ったり、
ね、話されるとかなり緊張感持ってシャキッとされますね。
あ、そうです
ね。家族の方だったらやっぱりね、こうなんかこう、難しいみたいですよ。
なんか
すぐ、まあ、家族もね、大きい声出すし。
そうですね。てか、なんかどうしてもこうあるべきところからこうね、見ちゃうと、ここじゃないでしょっていうこうなんか思いが。きっと出てしまうんだろうけど、う、ね、逆にボランティアこう知らないじゃないですか、昔の人、あ、こう今のこの人のことを、となんか本当に北村さんが言ってくれたみたいに、この人の今の世界をこうなんか一緒に楽しめるとすれば、それはやっぱりなんかちょっと約束だなというか、そうそうそう、
だからもう、ボランティアさせていただいて、
そうですよね。だからもうそ
の
いただいてもう報酬をいただいてそのためのボランティアということで、
そうやと思います ね。でなきゃね、なんかねばならないボランティアな、お互い苦しいでしょ、わかると思うんですよ。認知症の方はもうね、認知能力を取らないんだけども、感情的感覚的にはものすごくね、残るし鋭いも持っておられるみたいな、
ね、いやでもあの本当に今日はあの貴重なあのお話本当にありがとうございました。リスの会員には、まあ、初めてだけやってみようと、ね、こういうふうにあの集まってくださる方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、選手のようにこうベテランさんもいらっしゃるんですが、まあ、来週はそんな、メンバーさんが安心して活動するサポートをするためにリスの会では勉強会に参加していただいたり、これから視察で研修していただいたりしています。次回は、勉強会や、研修にご参加いただいたメンバーさんからお話を伺いたいと思います。リスの会は毎月、第1土曜日14時から人町交流館京都でミーティングを行っています。ご関心のある方はぜひお立ち寄りください。お問い合わせはファックス専用番号 075-495-6215 までです。今日は本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。